おはようございます。私は青鳥の家本部講師の西村誠です。第3回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに、ストレスのない生活を送るためにというテーマでお話をさせていただきます。あなたは日々の生活でストレスが溜まっていますか？それともうまくストレスを発散できていますか？警察庁の統計によると、日本では平成10年から自殺者が3万人を超え、10年以上連続しています。この数字は交通事故死の5倍以上で、イラク戦争で亡くなった米兵の約10倍にあたり、自殺死亡率はアメリカの約2倍、イギリスの約3倍という数字になっています。また、厚生労働省が3年ごとに行っている患者調査によると、うつ病などの気分障害の総患者数は、平成8年には43万3000人であったが、平成20年には104万1000人となり、12年間で約 2.4 倍に増加したそうです。これらは心の問題であるとともに、生活スタイルの問題でもあると考えます。谷口正信青鳥の家総裁は、本日のテキストにおいて、2005年2月28日付のアメリカの時事週刊誌タイムの記事を紹介しながら、幸福生活について解説していますので、本日のテキストの102ページから104ページを朗読いたします。記事にはいろいろなことが書いてありますが、その一部を紹介しますと、人間は何をもって幸福を感じるかというようなことについても、いろいろな調査結果が明らかになっています。我々の普通の発想では、お金があれば、あるいは収入が増えれば幸福を感じると考えますが、実際に調べてみると、そういうデータは存在しないのですね。収入が増えるということは、幸福感の増大にはならない。また、教育が向上する、いわゆる知識が増えるということも、幸福感の向上にはつながらず、もちろん IQ、知能指数が高いことも、幸福感とは関係がない。では、若いことが幸福の源泉かというと、そうでもなくて、むしろ年寄りの人の方が、若者よりも幸福を感じて生きているそうです。それから、あくせく仕事をしないで、テレビの前でぼーっとしているのが幸せかと言ったらそうではなくて、テレビを見る場合、むしろ1日3時間以上見ている人は、それ以下の人よりも不幸である。幸福感が少ないという研究結果が出ているんですね。では、何が私たちの幸福感を増進するかというと、それは宗教上の信仰であると書いてあります。それから、温かい友人関係や家族関係、さらに仕事も毎日同じことを型通りにやるのではなく、自由度のある仕事をすることに人間は幸福を感じるということが分かっています。朗読を終わります。一般的にはお金や学力や若さが幸福の原因となると考える方は多いと思いますが、タイム誌の調査では、全く別の結果が出たということで、非常に興味深いと思いませんか？さて、先ほど朗読した文章には続きがありますので、本日のテキストの104ページから105ページを一部省略して朗読いたします。さらにこういう研究結果を実生活に生かして、幸福に生きるためにはどうすればいいか、その方法についてもいろいろ書いてあります。実に興味があるのですが、それによると、グラティテュードジャーナルとか、グラティテュードエクササイズが大切だというのです。グラティテュードとは感謝という意味で、ジャーナルとは日記です。また、エクササイズは練習です。だからこれを訳すと、感謝日記であり、感謝の練習ですね。そして、さらに幸福を広げるためには、パフォーミングアクツオブアルトゥリズムとあります。 これを訳すと新設業の実践ということです。朗読を終わります。成長の A では、感謝をすることが幸福感の増進になるということを以前から提唱し、実践しているのですが、その考え方と同じなのです。また、成長の A では、物事の明るい面のみを見る日時計主義の生き方を説き、その実践として良いことだけを記録する成長の A が発行する日時計日記をつけることをお勧めしています。日時計日記は、一日のスケジュールのほか、祝福、賛嘆、感謝の言葉、希望、願い、環境に配慮したことを書くことができるようになっています。この日記をつけることにより、明るい言葉の力によって、心が次第に明るい方向を向くようになり、幸福生活を送ることができるようになります。現在、日時計日記は、日時計日記2014年版と日付がフリーで、いつからでも書き始められる日時計日記自由版、子供向けの可愛いシールがついた子供日時計日記の3種類があり、全国の教科部や世界聖典普及協会のウェブサイトから購入いただけます。教科部とは各都道府県にある成長の A の布教伝道の中心拠点のことです。また、引用した文章に出てきた新設業の実践ですが、成長の A では幸福生活を送る秘訣として、愛行と称して他に親切を実践することをお勧めしています。引き続き本日のテキストの105ページを朗読いたします。こういう研究をしている心理学者の一人にマーティン・セリグマン博士がいますが、その人によると、幸福感を最大にする方法の一つは、グラティチュード・ビジットだというのですね。グラティチュード・ビジット、これを日本語に訳すと、感謝訪問ですよ。朗読を終わります。この感謝訪問というのは、これまでお世話になって恩を感じている家族や友人などに感謝の手紙を書いて、直接家を訪問し、手紙を読んで感謝の気持ちを伝えるというものです。幸福生活を実現するには、感謝することが重要であることが、大調和の神事に書かれています。さて、成長の A の教義は、大調和の神事という言葉に集約されていると言われています。神事というのは、成長の A 創始者の谷口正治初代総裁が、神から受けた啓示のことです。この大調和の神事の一節を朗読いたします。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよ。我かつて神の祭壇の前に供え物を捧ぐるとき、まず何時の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。何時らの兄弟のうち最も大なるものは何時らの父母である。神に感謝しても父母に感謝しえないものは神の心にかなわぬ。天地万物と和解せよとは天地万物に感謝せよとの意味である。朗読を終わります。天地一切のものと和解し、天地一切のものに感謝するとき、天地一切のものは何時の味方となり、幸福な生活を送ることができるようになるのです。なぜ和解し感謝することが幸福生活の原因になるかと言いますと、神が作られた本当の世界は大調和しており、私たちの周囲の世界は心の繁栄であり、大調和の世界を認めることでそれが現れてくるからです。さて、以前に私のところにゲーム付けの毎日を変えたいという相談がありました。相談内容は次の内容です。朗読します。現在大学2年生ですが、一日のほとんどをインターネット上のオンラインゲームに使ってしまいます。大学で嫌なことがあっても、オンラインゲームをプレイすることで気持ちを紛らわせることができます。仲の良い友達もおらず、悩みを相談できる相手もいないので、気がつけばインターネットに接続し、ゲームばかりやってしまいます。 どうすればゲーム付けの毎日から抜け出せるのでしょうか。朗読を終わります。2008年12月3日のワイヤードのウェブサイトに、ゲーム中毒の9割は中毒ではない、専門クリニックが発表という記事が掲載されていました。記事によると、オランダのアムステルダムにはビデオゲーム依存症の自覚がある患者の社会復帰治療とカウンセリングを目的とする専門クリニックがあり、数年間にわたる研究の結果、施設に来ている脅迫的なゲーマーたちは昔ながらのコミュニケーションを必要としているだけで、心理的な病気の治療は必ずしも必要ないという結論に達したそうです。つまりゲームにのめり込んでしまうのは心理的な中毒というより、他人と親密な関係を築けないところに原因があるというのです。そして社会的な共同体のつながりが欠けているところに真の問題があり、それを補おうとしてゲームの中の仮想空間にのめり込むのだと書かれていました。では現代社会において社会的な共同体のつながりが欠けてしまうのはなぜでしょうか。その原因の一つに、意味優先のものの見方への偏重が挙げられます。人間の心は物事を見るとき、大きく分けると意味と感覚という二つの側面で捉えます。意味優先のものの見方とは、ものそのものを感覚で味わいながら捉えるのではなく、単に現在の自分の目的との関係で意味付けをしていく見方。言い換えれば、左脳偏重のものの見方です。本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥の絵総裁は、著書、召喚雑感パート17の中で、人間の脳について説明され、左脳、左の脳と右脳、右の脳をバランスよく使うことの大切さについて、次のように説かれています。53ページから54ページを朗読いたします。左脳は大抵の人では、言葉による思考を担当し、右脳は感覚器官を通じて物事を感じる際によく使われる。ということは、我々人間は論理性と感覚認識とを統合させることで、人間らしい生き方ができるように作られているということだ。それが神が我々に与えた地上生活の青写真であろう。言い換えれば、我々はこの双方の脳を十分に使ったときに、本当の意味での幸福や生きがいを感じるのである。朗読を終わります。言葉による思考は、物事をなぜそのようになるのか、論理的にその意味を優先して考えます。その時、目の前の景色を味わうとか、匂いを嗅ぐといった感覚に心が向いていない場合があります。都会化した現代文明の生活は、便利で効率の良い生活を目指していますので、意味優先、左脳優先になりがちです。また、自分にとって効率がいいか悪いかと、自分と他人を切り分けて考える傾向が強くなり、社会的な共同体のつながりが欠けていき、右脳と左脳のバランス、つまり心のバランスが崩れて、精神的なストレスが蓄積していくことが考えられます。青鳥の絵では、意味優先の物の見方への偏重を改め、感覚優先の物の見方を復権するため、絵手紙、ノーミート料理、写経、書、俳句、短歌、写真などの実践を通して、心理を学ぶ小集会、技能や芸術的感覚を生かした集会を開催しています。この集いでは、青鳥の絵の教えを学ぶとともに、感覚優先の生活を実現するために、絵手紙であれば、花や野菜や人形など自分が描きたい対象を用意して、それをじっくり観察し、味わい描いていくのです。そうすると、花であれば、色の鮮やかさや多様な色彩を発見できて、感動するとともに、自分が今まで素晴らしいものに囲まれていながら、心が気づかずに通り過ぎていたことがわかります。最近は iPad などのタブレット端末でも絵を描くアプリがたくさん公開されていますので、私もカフェなどで気に入った風景などを描くようにもなりました。絵を描いているときにふと気づいたことがあります。 それは人生のさまざまな問題について気に留めていないということです。心が今に集中しているのです。よく忙しいという人がいます。忙しいという漢字は、立身弁にないという文字で構成されていますが、立身弁とは心という意味です。つまり心がないという意味なのですが、どこに心がないのでしょうか。それは今に心がないのです。つまり心が過去や未来にある状態を指します。過去や未来にとらわれると、今を喜ぶこと、今を楽しむことができません。成長の絵では過去はないとか今しかないと解き、取り越し苦労や持ち越し苦労が必要ないことを説いています。今に集中すると、すでに与えられていること、恵まれている多くのことに気がつき、感謝の生活が送れるようになります。今でしょうという名セリフが2013年の流行語大賞を受賞しましたが、今しかないということに多くの人が賛同した証拠だと思います。集会などの集いに参加し、生活への応用方法を学ぶと、次第に右脳と左脳のバランスが回復し、オンラインゲームがないといられなかった人も、オンラインゲームに依存する必要はなくなっていることでしょう。成長の絵の集会に参加されたい方は、各都道府県にある成長の絵の運動の中心拠点である教科部へお問い合わせください。教科部の連絡先は、成長の絵公式サイトの拠点のページに掲載されております。検索サイトで成長の絵公式サイトのキーワードで検索いただけます。時間が参りましたので、これで本日のお話を終わらせていただきます。